皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウマウマと
アネストと
グリーンティーです。
ということで第218回2015年8月10日駆け上がりラジオのお時間が始まりました。
はい、
本日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、この暑さの中ですね。
うん。
なんとかやっていこうじゃないかと。
うん。
いうところなんですけど、お二人は基本は何度に設定されてますか
?27 だね。
うん。27、うん、同じぐらいですかね。そこから、まあ暑ければマイナス1度。
うん。
寒ければプラス1度みたいな。
そうね。
調整をしてますが。
なんか僕、ものすごいエアコンの効きが良くてですね。
うん。
28でも寒い。
あ、そうなんですね。
おー、すごいね。
でもなんか普通冷房って28くらいがね、一番弱くても、温度、
うん、
設定温度としてやるじゃないですか。それ以上になっちゃってね、30度近くなっちゃって、そんな、外と変わんねえじゃんみたいになっちゃうんで、
そう
28に一応設定はしてるんですけど。
気分的な28だね。だから、うん、30に設定するのってなんか、はい、違うな、みたいな感じになるから。
まあ設定温度っていうのが、いかにも信用ならないですよね、あれね。
うん、うん。
いや、聞かないところは聞かない。
あれなのかっていう話なんだけどね。
あれはなんか何ですか、もうちょっといい方法ないですか、例えば電力量とかね。うん。なんか温度って本当にあの温度になってるのかっていうと疑わしいじゃないですか。部屋の広さとかね。外気によるわけですから、
ね。まあね。
まあパソコンが置いてある置いてないとかね。
そうそうそう。
熱がどれくらいとかで。うん。まあ、ね、一歩外出たら、たちまち溶けてしまうような暑さですからね、
うん。うん。
苦しんでおりますよ。
うだるような暑さとはこのことですね。
ちょっとだから、外でお仕事されている方、あるいはまあ、外に出ることが多いという、ね、方なんかは、どうしてやってんだろうかっていうかね、どのように工夫してるんだろうかっていうのをちょっとね、チップスなり、伺いたいところですけどね。
うん、まあ、保冷剤を持ち歩くっていう人はいますね。
お冷剤を持ち歩く、
はい。
なるほどね。まあ賢いですね、うん。でも、首に当ててね、まあ涼しさをこう、なんか感じるっていうのはありでしょうけど。うん、でもどんどん溶けていくからね。
溶けていくから。まあそれはしょうがないよね。
でも、まあ、しょうがない。で、最終的にぬるくなって、うん、まあ、みたいな。
そう。で、保冷剤のいいところは溶けても氷のようにべちゃべちゃにそんなにならないっていう。まあ外にちょっと結露はつきますけどもね。う
ん、だからあれだよね、保冷剤の周りにタオルかなんか巻いて、うん、で、それで持ち歩くっていうのが多分一番、うん、今の時期、まあいいのかなとは思いますけどね。
まあなんか僕、大きなと交差点があるところで歩いていくと、信号がね、うん、赤になってて、しばらくかかるわけですよ、大きめの交差点。
はいはいはいはい、
そしたらなんか手前にね、やっぱり人が待ってるんですけど、面白いように影のところでね、みんな。
まあ溜まってるのね。
溜まってるんですよね。もう、日向には行けません、みたいなね。まあ、みんな一緒だな、と思いながら。
うん、まあ、でも、なんとなく僕の感覚で言うと、やっぱ東京の方が暑いですね、その、照り返しが、とか。
あ、まあね。
照り返しね、
うん。
そうですね。
地面から舞い上がってきますからね。
うん、なんか、風の通りが悪いところだったりとかすると、本当に、何があるの、ここにっていうぐらいムワッとしますからね。駅を降りた時とか、やっぱ人が多いからなのかな。
まあ、そうなんじゃない、う
ん、こんなん駐車場に車ね、日向が、日が当たってるところに車止めた時にやばそうだなと思って。
うん、中で完全に死ぬよね、うん、人ずっといたら、ね。
やばいね。
まあもちろんそうですし、戻ってきた後もね、あとしばらく開けて、ね、エアコンかけて、ちょっと立たないと入れない、とても入れないじゃない
か、うん。いや、だからなんか昔その車の中に子供を、こう、そのまま放置して、
ね、
はいは
い、パチンコで。
パチンコ行ったとかさ、うん、あったじゃない。
大体パチンコなんだよね。
そうそう、大体パチンコなんだよね。
でも思ったのが、あれって90年代とかじゃないですか、多分。よっぽど昔のニュースだったかと思うんですけど。
いや、
結構2000年代。
結構2000
年代
です
よ。2000年代ですか、
うん、
いや、明らかにね、夏の暑さが、よりパワーアップしてきてる気がして。
いや、そうだよね、やっぱり。我々の子供の時って、こんなに暑くなかったよな。
まだね、外で遊べた気がするんですよ、うん、普通に。
まあ暑くなってるのは確かだね。平均気温的にも上がって ます、
うん、なんで昔の、ね、あれが通じないですよってのはよく聞く話ですよね。うん、水を飲んでどうのこうのでとか、 や、水飲んでもダメだよっていうくらいの暑さが来てますから。うん、まあ、
うんそうね。昔なんてそんなクーラーを頻繁につけなくてもよかったような気がするもん。
うん、
そうですね。つけれなかったですよね、そんなには。学校についてる、うん、ついてないとかありましたしね。
うん。うん
あの、実家帰るとちょっと涼しく感じません？
あ、涼しいですね。う
ん、だからやっぱり、都会と田舎の違いさって結構あるんじゃないかなと思って。
コンクリートがあるなしみたいなね。
まあ、あと、やっぱり、なんだろうね、この、業務用の、エアコンの室外機の量的に言ったら半端ないんだろうね、東京の方が。
そうだろうね。ヒートアイランドという
か。そう、そう。だから、こう、ビルの中の暑さを外に排出するがために、外はどんどん暑くなり、
うん、
それでまたさらに、まあ、その、室温も高くなってくっていう、変な悪循環が生まれてそうな気もするけどね。うん、
しかも、大きなオフィスでも、その、来客の人向けに、やっぱり、涼しめにちょっと設定しておく、うん、その、入ってきたばっかりの人が多いので、うん、っていうので、設定温度がね、特に、1階のフロアというか、受付のフロアとか、
ね、すごい寒い
よ、ね。すげえ冷えすぎだろうっていう会社が多い気がしますね。
あるある。
あと、感じるのがあれですよね、音が熱い。もう、なんていうの、雑踏の音が、人が多いなとかさ、なんかすげえ、なんか機械がずっと24時間動いてるんだろうな的な音がするんですよ。
あ、結構、はいはいはいはい。
あれがなんとなく暑さをさらにね、感覚的にこう、増やしてる感じが、
ね。まあ、田舎ないもんね。
うん。
うん。
そんな音ないもんな。
そうそうそうそう。セミが鳴いてるぐらいじゃん。
ああ、ああ。
あとは車が時々通るとかね。
そうね。うん
音っていう感覚も結構あるんじゃないかなと最近は思うようになりましたね。
まあ、うん、そうですね。イメージというか、
うん、
イメージから来る感覚っていうのはもう密接につながってるっていう、う
ん。だから東京は至る所に風鈴でも置いとけばいいんじゃない、うん、
ね、音からちょっと改善するって方法もあるかもしれないですよね、
うん。そうですね。もう自分に風鈴つけて歩けばいいですよ。
チリンチリンやっとけばね。
チャリンチャリンっていう人がいましたけどね、昔ね。
チャリチャリっていうあだ名のね、鍵持ったおじさん。
もうおかしいからね、もう。
はい。じゃあちょっと前段が長引きましたけれども、うん、お便りがね、
うん、
ツイッターの方でも来てるので、2通今日は来てるって感じですかね。
うん、そうですね。
ちょっとじゃあ早速読んでいきたいと思います。
はい。
1通目はですね、メールでもらってますね。お便り過去複数回というような形で、
うん、
匠さんという方からいただいてます。
はい。
こんにちは、匠と申します。
こんにちは。
過去何度かメールを取り上げていただいています。ありがとうございます。うん、突然送りたくなったので、まとめてで申し訳ないですが、送ります。ということで。
あ、たくさん。
まあ、過去回の、についてそれぞれ、コメントをいただいているという形です。
うん、
まず、215回。これは、遊活とかね、トイレの話をした時の話かな。
うん
うん、はい。乙姫の流水音について、水の流れる音じゃなくて、屋内というホネストさんの発言にハッとしました。そして考えてみましたが、二つ思いつきました。
うん、
1、乙姫のような機会がない時代には、音にが気になる女性は、普通に水を流して音をごまかしていました。
まあそうだろうね。
うん。
私もたまにやりましたが、その名残ではないかと思います。
うん。
はい、2、単純に流水用が音がカモフラージュに使いやすいという理由もありそうです。
うん。
うん。
まあまあ、そうでしょうね。
だから水の音である理由っていうことですね。
うんうん、なお、やっぱり押し込んだ時の水がドーンっていう音がね、大きければ大きいほどいいですよね。最近のトイレちょっと水の流れる音も小さめになってきてるんで。
そうですね。
でもさ、いや、そうそうそう、そうなんだけど、それの理由はわかるんだけど、でも、あの電子的な水の流れる音でカモフラージュできてるのかっていうのが疑問なのよ。
なんか、トイレの音ではないよね。トイレで流れる水の音ではないよね、あれね。
トイレの水を流した時の水の音と酷似してるんだったら、ああ、まあちょっと、わかんないかなって思うんだけど、なんか、ジャボジャボジャボジャボみたいな感じじゃん、多分。
あれこそ恥ずかしいんだよね、なんとなく。
そうね、あ、押してるっていう、うん。
そうそうそう。あの、電子的に流してる流水音ですよ、
うん、
っていうのがわかるから、あ、音姫使ってんな、みたいな。
うん、
お店とかだったらね、多分その、店内の BGM が一時的に大きくなる機能とかがあったら。
そうだね。
ああ、ドゥンチュン、ドゥンチュン、ドゥンチュンみたいな。
そうですね。急になんか、ジャンドンジャンドンジャンって。
なんか始まるのかなみたいな。あ、落ち着いてきたけど何もなかったな、みたいな。
まあ、この辺まだなんか乙姫メーカー、 改善の余地がありそうですね。
うん。いや、でも分かるのよ。なぜあんなチープな音になるかって、おそらくあの小さい機体の中に、
うん、
そんな高性能のものを入れて価格を抑えるなんてことが、やっても無駄だなって思ってるからだとはもちろん思うんだけど、
うん、
にしてもちょっと乖離がありすぎるんじゃないかっていうところがね、疑問だったんで、まあそれだったらいっそのこと他の音にしたらよろしいんじゃないですかっていうのがこの前のね、私のご提案だったわけです、
うん、そうですね。うん。あと、いくつか選べたりとかね、この音でいきますとかね。僕はこの音がいいな、みたいな。
まあエンターテインメント性があってもいいですよね、そういう。
そうですね。
そう、エレクトリカルパレードの音でもいいわけですよね。うん、結局
クラブ風とか押したときに、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ
トゥトゥ
みたいな。
落ち着かねえ、
みたいな。人の声聞こえねえみたいな音なのに。
トイレだけ異様な空間にな
る。そうですね、うん。みんな出てっちゃいますよ、
それはね、泣いてたらちょっと逃げたくなる。隣で鳴ってたらちょっとどんな人がいるのかっていう。
そうね、逆に見たくなっちゃう
か。何が始まるんだよっていうね。初見の人はびっくりしますからね、そのトイレの時。これ、ここどうなってんのみたいな。
流水音にしましょう。
はい、流水音になった、落ち着いたところで、続き読んでいきますよ。
はい。
グリーンティーさんが体験されたのと似たようなトイレに2週間前出くわしました。
お
ジョグジャカルタ空港内のトイレです。
うん。
んジャカルタ？
インドネシアのジャカルタの、
うちの
近くとかの空港じゃない。いや、うちの方が他人関係ない。
うちの他人じゃないよ。
ここでまたそれ入れちゃうともう読めなくなっちゃう。
あ、ごめんごめん。うん、
はい。見た目は和式ですが、流すときは個室内に置かれたバケツの中にポチャッと沈み込んだ片手鍋形状のバケツで水をすくい、便器内に流すものでした。手動か。うん。なんとか水中から拾い上げて流しました。紙は一緒に流さず、紙用のバケツに別に入れるタイプです。まあ、紙はね、流しちゃいけないの多いですね。日頃使用しているものと違うので、完全に止まりますね。かっこ、ハワイはほとんど観光地化されてるせいか、ホネストさんと同じく不便は感じませんでした。
うん、全く。
まあ、アメリカはね、基本的には大丈夫とか、普通の様式見慣れたケースがあると思うんですけど、東南アジアとか、中東に行くともう、よくわからないトイレが多いですね。
ね、これみたいなね、うんうん。まあ、トイレの話はね、やっぱ、面白いですよね。国それぞれ全然違うっていうところで、
そうね。
カルチャーショックを受けるっていう。はい。余談になります。イタリアに行った時、カイロさんが言っていたのですが、ヨーロッパの人とアジアの人では体の作りが違い、イタリア人は1日に2、3回しかトイレに行かないそうです。対して日本人は7回から8回と言われています。
ホネスも前トイレの話し、ね。
ホネスさんはもっと多いです。
いやいや、多くないから、ね。
とどまるところを知らないというか。
いや、俺、どんだけトイレとお友達なんだよ。いやいや、僕も7、8回ですよ。違う。
まあ、要は、
7、8回もないよ。
車の移動が続くってよ。
あ、そうそうそうそう。なんだろう、落ち着いた感じで、会社とかにいたら、僕、逆に7、8回も行かないです、トイレ。
ああ。やっぱり、じゃあ状況によるんだね。
あ、そうそう。だから、なんか、その、あれなんだよね、閉じ込められるというか、トイレにこれから行けない状況が長く続けますよっていう環境に置かれちゃうと、なんか。
それ何度目だよってくらい説明受けてますけど。
そうだな。俺も何度目説明するか分かんない。
多分かけ合っても何回も言ってる話ですよ。
いや、トイレ行けないんだって思っちゃうからね。うん、それが、まあ、悪いんでしょうけど、うん。だから、いや、だからこの前の放送でも言ったけど、こう、トイレに行けるタイミングで毎回行くってことになると、車が止まるタイミングに僕は行かなきゃいけなくなっちゃう。
うん。
うん、次いつ止まるか分かんないからね。
まあもうちょっと、あれじゃないですか、自然の流れに身を任せるみたいな気持ちで、リラックスすると、
うんうん。いや、もう漏らしてもいいかなって思いながらこう、
そうね。
それくらいの方がいいかもしれない。
そうそう、乗るっていうのは。
いいんだっていう気持ちで。
それもうあかんやつや、
それ。いや、もう、ちょっとそういう、いろいろ、それに共通して、ね、付随していろいろおかしくなってきそうですけど、そんな人は。
別の意味でちょっとやばいやつになってくるからね、
それ。そうですね。
もう漏らしてもええや、今日は。うん。
どこのおっちゃんだよって。
ただのおっさんですよ。
やばいやばいやばい。もう放送内容はね、もう10代の人に聞けない内容になって
くる。そうですね。しかも、やっぱりどうしてもそういうトイレっていう話になってくるんでね。
そうです。
はい。
はい。
そのためなのか、 どのためなのか、トイレの数が少なくあったとしても、なんとなく手入れがされてない印象でした。
うん、なるほど。
トイレの回数が、
うん、そうですね、イタリアのトイレの話ですけれども、トイレの回数が多い人たちがいる技術大国という日本がトイレをやたら高機能化するのは必然だったのかもしれません。
うん、
なるほどね。
なるほど。
トートーさんがね。はい。これがまあ215回に対して、うん、まあ主にトイレについてのお話でした、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて216回についてもいただいてます。
はい。
乗り物酔いがひどい組です。うん。アネロンがいいのかと、ためになりました。飲んでいます。
うん。
ぜひ、お願いします。これはもう、絶対間違いない。船から、飛行機から、まあ飛行機は必要ないですけど、車、山道全く大丈夫。
うん。
あ、そう。
はい。浮き輪に穴を、浮き輪の穴にお尻をスポッとはめて、優雅に波に揺られようと思ったら、見事に酔いました。
マジ？
海とかプールで酔っちゃったってことですよね。
なるほどね。
酔い止めを飲んでいても、小学校遠足の貸し切りバスで毎年入っていたのは悲しい思い出です。
うわ
ぁ。これは本当に悲しい思い出ですね。うん、
それはちょっと
かわいそうだね。酔い止めなかったんですか、ね、時、
うん。
あ、そうか、飲んでいても、飲んでいてもってことは、よっぽど強力に酔う方なんですね。
うんうん、ねえ。なんか遠くを見るといいって言うけどね。
動かないものね。遠くの山とか緑を見てると、なんとなくっていう。
酔いって結構匂いとかね、バスの、ね、変な匂いとかそういうのに関係しますね。
あるわ、うん。いや、その、酔い止めの件で僕とウママさんは北海道で喧嘩してますからね。
あ、そうだっけ？
そうですね。まあ、中で、何か食べてないとかね。
いや、ガム。
ああ、
まだ鮮明に覚えてるもん。ウママさんとの喧嘩はね、俺鮮明に覚えてるのよ。
高2の時に、バスの中で僕はガムを食ってたと。で、ホネソさんが先生にチクると。僕がぶち切れる。
先生にチクったんじゃなくて、あれは私が修学旅行の実行委員副議長だったんだよね。
なるほど。
そうそう。で、社内で物を食ってる奴がいたら、全員言えと。だけど逆に先生の立場だったわけですよ、私は。
うん。
誰言え。
犬みたいな状態になってたわけですね。
誰が食ってたか言えよ全員分かってんだろっつって。いや、そんなにお前らが言わないんだったら、まず、俺から言うわ、つって、俺言
ったな。完全先生の話の続きベースで。
うまうまはな、ガム食ってたんだよ、つって。そしたら、そこにいた、
まあ、犬
うまうまの、ね、犬が、こう、チクったわけですよ。
いや、
まあ別に犬じゃないけどね。まあお友達がね。
グルグルになって、僕ははめられてたってね。いや、僕だけじゃねえのに。
数多く内部告発があったみたいな、そんな
状態になってた。あれは、まあでも、うままさんには大変申し訳なかったんだけれども、ちょっと、
誰かが犠牲にならない
と。そうそう。ああでもしないとちょっと止められなかったっていうのは本当に、ちょっと大変ね。申し訳ない。
僕を身近な存在だというふうに思ってくれたら嬉しい。
そうだね。
ただ、その当時はそういう。それなんかね、大人の解釈ができなかったんだね。
ね単純に。ちぎれられましたからね、僕ね。
なんで俺の名前なんだよ、つって。
あんなに怒った馬尾正を見るのは、まあ最初で最後でしたけどね、今のところね。
そうそう。普通にもう、絶好だくらいの勢いでしたからね。
非常に怒られ
る。いや、そんなに怒る話でも、後から聞いたら、ないな、とは言う。
まあ今思えばね、ガム噛んでたよっていうのを、まあ、言って噛んでた人っていうだけなんだけどね、うん。
はい。まあ、じゃあちょっと、戻りますよ。
はい。
はい。井戸端カオス、スタバについて。
うん。
一部の人からはスタバで MacBook 勢はシャラ臭いって思われてますね。
うん。
はい。ちなみにアメリカ人のカフェでラップトップを開くのは、やはりカフェが集中できるよね、とか、さて、今日はカフェでのんびり仕事をするか、とかそういう前向きな理由ではなく、
うん、
単に Wi-Fi 難民だかららしいです。
かっ
こ全員がそうではないですが。
なるほどね。
カフェは大抵フリー Wi-Fi なので、それを目当てにわらわら集まってくると自称ニューヨーカーから聞いたことがあります。
まあ、自称なのね。
自称ニューヨーカー、はい。その光景を写真に収めたら雰囲気のあるかっこいい一枚になるとは思います。
うん
うん、その、日本の人がその絵面を真似したくなるのはわかるのですが、根本的な何かが違うようです。
なるほどね。
まあ、Wi-Fi に集まるのは日本も同じだと思うんですけど、まあ、うん、スタバに限って言うとそうではないかもしれないっていう。
スタバに MacBook を持っていくのはそうではないですよ、うん、きっと、
うん。そうかもね。
でもまあ、この前我々が3人でね、久々に集まって、
うん、豊洲のね。
豊洲のね、うん、スタバに2、3軒見ましたけど、2軒目のところはいたね。MacBook じゃない人もいたよ。うん、ちらほらいた。
四角、角張ったノート PC。
ああ。
ちょっとこれは全国のスタバにね、こう調査に行ってもらってですね、リスナーさんも含めて、どこが MacBook が多いの、どの時間帯が MacBook が多いのみたいなのをちょっと分析すると面白いことが分かる。
いやそうそう、だから着いた瞬間に見たさ、うん、スタバの中ではいましたもんね。
いましたいました。
一人目で MacBook 開いてるやつがいて、
ビームレみたいなのが
いましたね。いたわーみたいな感じになったんで、うん。
そうですね。
うん。
まあ、ちょっと、はい。はい、面白い、まあ、テーマではあると思いますよね。
皆さんもぜひ、スタバで見てください。はい、ということで。かっこ私は喫煙者なので、おとなしく通るか、ベローチに行きます。
なるほど。
まあ、ドトールベローチは落ち着きますからね。
うん。
まあね。
どちらの回だったか出演しました。ホネストさんが、傘を地面と平行に持っている人の傘に当たりにくと言われていて思い出しましたが、
はい。
三谷幸喜さんが以前テレビで同じことを言っていました。
ほら
ということは、性格が似てるってことですか？
似てる、そう、似てる感じなんだね。
まあ、ありがたいけどね。
そして当たったらお腹のあたりを抱えて、いててててて、大げさに痛がってやると。
同じじゃないですか、みたいな。
同じですね。まあ、やっぱりこれ傘は自分以上にね、やっぱり広さを取ってますから。
そうそう。
傘さす側もちょっと気使っていこうよっていうことで、お互い距離をね、
うん、
縮め合うっていうことは大事かもしれないです。
うんうん、
はい、ということで匠さんありがとうございました。
あり
がとうございました。
はい。もう一件短いですけどね、ツイッターでいただいてます。
はい。
NAKAK さん、
うん、
ナカックさんですかね。
うんうん、
初めてお便りします。流行り物通信もきっかけで聞き始めた新参者です。ようこそ。うん、
ようこそ、
早速ですが、最近エスカレーターの利用の仕方がネットに上がっているのを見て、ぜひカオスで取り上げてもらえないでしょうか。
お
う。
これ、
ね、エスカレーターの利用方法。はい、
前取り上げましたけどね。前、もうこの話まで全部含めて、エスカレーターの話って実はしたんですよね。
そうですね。
はい。あの、右側に寄るのは、本当は負担がかかるので、
本当
は
歩いちゃいけないよ。うん、で、あとは最近だと歩かないようにっていうのをもうちょっと徹底させようじゃないかっていう動きが出てるらしい。
今そうですよね、
ええ。
やっと時代が追いついてきたかと思いましたね、かけらじに。
そうですね。あの時僕ら間違ったこと言ってないんですか、ね、
言ってない、言ってないです、
うん。もう1年以上前に確か取り上げた覚えが。エレベーターとエスカレーターって感じでね、やったと思いますけども。
うん、ついこの間もその朝のニュースでちょうどやってたんですよ。
うん、
なんか、夏目アナが出てる朝の情報番組で取り上げてて、
うん、
でそこでね、なんかこう左に寄るのが悪いとか歩くのが悪いんですよ、だから危険だからやめましょうっていうことを訴えてる部位なのに、
うん、
あ VTR なのに、その本題に入る前の前段でエレベーターがいかに危険かみたいなところで放送されてたのが、歩いてることと全く関係ない事故ばかり放送してたのよ。
あ、
だからなんかこれちょっと VTR の作り方違うなとは思ってたけどね。なんか最近中国で一番最後のあの踏み板のところが落ちちゃってお母さんだけ亡くなった事件とかあったじゃない、
うん、うん。
でもあれって別に、
うん、
エスカレーター歩いてようが歩いてなかろうか、
まあ関係ないね。
まあ二つ問題があるってことですね。機能的な問題と、うん、あと使う側の問題。
そう。あとなんか、手すりに、あの動いてる手すりに腰掛けて、下るエスカレーターのところに腰掛けちゃって、そのまま服が持ってかれて、上から落ちた人がいたとか。
よく服とかとは、
巻き込まれ
て、ね、ハイヒールの靴のあれが挟まっちゃってとか、よく聞きますよね。
それでも別に、歩いてること危険だよには何にも繋がらないじゃないかって思ってたんだけど。
まあそうだね。直接関係ありそうには見えないね。
うんうん、
まあ歩くことで、その左に寄ってる人にドーンってちょっと当たってしまったりとか、うん、そういう時に、あんまりこうエレベーター、エスカレーターって端っこに寄りすぎるとその手すりのなんか挟まったりとか、っていうのがありやすいので、
うん
うんうん、できれば静止した状態でね、乗り降りスムーズにするっていうのがスムーズなと思うので、
うん、
そういった意味では外的に何かちょっとそういうのがブッて出ちゃうよっていうのが一つ大きいのかもしれないですね。
う
ん、まあ、ということで過去回もちょっと聞いていただけると、
うん、
はい、
そうですね、
面白いかと、
はい、
はい、思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで早速ねコンテンツの方行きたいと思うんですけれども、
うん、
今日のかけらじタイムズはホネストさんですね。
はい。今日はですね、 まあ、収録日で言うと、まあ、8月入ったばかりなんでございますけれども、
はい。
今現在ね、TPP の閣僚会合が最終日の交渉延長というようなところのニュースが出ておりましたので、まあ、この TPP どうなっていくのっていうこととですね、そもそも TPP ってなんだっけっていう、それ我々理解してるのっていう話をちょっとしようかなと思ってます。
一度過去に一回、
まあまあがやりましたね。確か、うん、
OPP とね、うん、
やりましたね。
やってましたね。
うん、まあそこで改めて、今この大詰めの段階で、もう一度ちょっと振り返ってみようという話ですね。
はい。ありがとうございます。続いて、イロワタカオスは、今日はグリーンティーさんですね。
あ、今日はですね、アニメの話になります。
ほう。
はい。僕初めてですね、アニメの、ドラえもん以外のアニメの話をするのは。
そうなりますね。
そうね。
で、まあ、これも見ようと思って見たわけではなくて、ネットニュースで話題になっていたんで、見てみようかなと思って、収録日で言うと昨日見ましたっていう話で、学校暮らしというね、アニメが最近ちょっと話題になっていると。これ聞いたことあります？
聞いたことあるタイトル。
アニメは見てないですけど、うん、漫画はちらほら。
うん。
ちらほら見ましたね。本当にストーリーは追ってないです。
ああ、じゃあ読んだことがあるってことですね。
読んだ、はい、はい。絵は知ってます。
で、これ、実はですね、まあ、先日、7月クールから、このアニメ、深夜でやり出したんですけどね。その原作を知らない人たちがすごい被害に遭ったというニュースなんです。
はい、被害に遭った。
被害に遭った。まあ、じゃあ具体的な話は入ってからにしましょうか。
そうですね。う
ん。はい。はい。しましょう。うん、ということで早速かけらしタイムズから参りましょう。
はい。ということで今日は TPP のお話でございます。
うん。
ね。TPP 以前にね、まあ我々の番組でも取り上げはしましたけれども、
うん、
今一度ね、こうTPP とは何なのかというところを踏まえて、今、この日本で、まあ日本とその TPP が決めている内容って、どんなことなのっていうお話をちょっとしていこうかなと思います。
うん。
まあそう考えるとですね、TPP の話って結構前から日本もやってたんですよね。かけらじが取り扱ってるということは。
結構前からね。
確か日本がそこに入るかどうかっていうところのお話で。
うん。
メリットデメリット、メリデメね。
はい、やりましたね。
メリデメの方を確認しましょうよ、みたいな。
メリデメ。
メリデメ。
最近使ってくるやからがいるんですよ。うん、
メリデメ。はい。
もう俺的な発想の名前の付け方だね、その4文字にするって。
そうそう、グリーンティーさんが、グリーンティー語なんですよね、どっちかっていうと。
メリデメ、確かに。
うん。メリデメねって書いて。
メリデメね。
そうそう言ってきそうじゃない。
最近使ってなかったけど、ちょっと、他の人がやり始めたのかって、ちょっと思いましたね。
メリットデメリット
を
ね。
グリーンティーさんの、あれを使ってくるやつが出てきたんですよ。ね、はい。
まさか。はい。
はい。まあまあ、そういう意味で、まあ前その入るかどうかっていうところのお話があったんですが、今回今の日本がどうなっているのかというところで、先ほどちょっとね、閣僚会合が最終の交渉延長というようなお話をちょっと辛くさせていただきましたけれども、
うん、
もういよいよ日本がこの TPP に、入るよということが大筋決まってきているような雰囲気、うん、まあ調整が大詰めになってきているというような段階にまで来ました。
うん。
で、なぜそこでする必要があるのか私はさっぱりわかりませんが、今ハワイで皆さん会合をやられていると。
うん。ハワイで、ね、
ですか、
う
ん。ハワイじゃなくていいんじゃない？まあ、環太平洋だからその中に浮かんでるハワイにしたのかなという思いはあるけれども、なぜそんなバカンスをやるところでやってるのかなっていうのはちょっと疑問なんですが。
うん。
まあ、今そこでですね、まあ、会合を開いて、どうするかっていうのを、まあ、最終交渉に入っているというところでございます。で、まあ、最終調整の内容としては、まあ、いろいろ、その、品目あるんですが、まあ、新薬のデータ保護期間であるとかね、乳製品の関税の扱い、 というところで、うん、まあ、大詰めを迎えていますよ、というところでございます。うん、ね。だから、まあ、そこが、関税のパーセンテージとか、保護期間とか、まあ、そういうところが、だいたい決まってくると、日本としては、まあ、これぐらいだったら入ってもいいかな、ということを言ってですね、いよいよ TPP に加入と、こういうのところに進んでいくのかな、というところでございます。
うん。
はい。まあ、そんな中でね、今一度、TPP、考えてみましょう。ね。
うん。
TPP が目指すもの。そもそも TPP って、何の略でしたか？前も言ったと思いますけど。覚えてますか？
まあ、環太平洋のね、連携をなんとか頑張りましょうっていう、そんなニュアンスだと思うんですけど。
なんとか、なんとか協定みたいな。環太平洋
パートナーシップ協定みたいなね。
ああ、まあまあまあまあ。そうですね。まあ、ほぼ全部単語出ちゃって、あれですけど。太平洋連携協定ですね。環太平洋連携協定。うん、トランスパシフィックパートナーシップですね。
読みづらい。それは TPP にしたいですね。
うん、はい。まあ、まあ、その略で。まあ、具体的にどういうことか、ね、前もお説明しましたが、TPP の原則というのは、関税の撤廃。間にかかる税金の撤廃と、まあ、各国の様々なルールや仕組みの統一をしましょうと。
うん。
いうようなところの、まあ、原則がございます。
うん。
で、まあ、輸出輸入で普通ね、関税がかけられることが基本ですし、まあ、あと国ごとに異なるですね、まあ、品質検査というのがあると。
うん。
で、あとはま、サービスとか投資。まあそういったルールも、まあそれぞれの国の事情に応じて今異なっている状況だということですね。で、それを、まあ全部、その違いというのを取り払って、まあ物が自由に行き来できるような形にしたりとか、うん、サービスとか食品安全性とか、あと医療、雇用、投資、まあそういうルールも統一化することによって、まあより良くしていこうじゃないかというのが、まあ基本的な TPP の考え方ということですよね。
うん。
で、この TPP に参加をしている国、覚えてますか？多分あの当時もちらっと言ってたと思うんですけど。まあ、
アメリカがめちゃくちゃシェアが高いじゃねえかよっていう、
まあまあ
お話で覚えてますかね。
うんうん、ありますね。まあアメリカはもちろん、環太平洋ですので、アジア圏、ね、あとは北米、南米、の、まあ、太平洋にこう面しているところは大体入ってるんですが、まあ、日本もそうですし、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、で、カナダ、メキシコ、ペルー、チリ、ね。あと、ベトナム、マレーシア、ブルネイ、シンガポールと。
まあ、この。だんだん増えてったんでしょうね。最初、5、6カ国くらいで聞いてたんで。
そうですね。それ
が。しかもなんかちょっとそこがアメリカ が単純にね、輸出入が有利になるだけじゃねえか、みたいな雰囲気の中、
うん、
日本もここに飛び込むべきなのかどうなのか、
うん、
といったお話になってましてね。
そうですね。うん、まあそこからいろいろ広がりまして、一応その12カ国、今言った12カ国で一応交渉が進行しているというところなんですね。
なるほど。
はい。
うん、
まあこういうような TPP が目指すところっていうのは、こういうようなところでございます。で、まあ、過去に、その、なんでしょうね、貿易の自由化みたいな試みっていうのは、まあ、散々あったわけですね。TPP に入る前っていうのは、その関税の、削減交渉だったり、関税の撤廃交渉というものがありまして、それが、まあ、FTA とか EPA とか、
うん、
言われるものだったりとか、あとはまあ、WTO、世界貿易機関がね、削減していきましょうよっていうようなとこを、打ち出したり、はしてたんですよね。
うん。
まあ、それがあるんですけど、まあ、内容が今回異なるもの。
うん。
なんですよね。
うん。
関税の削減撤廃っていうのは基本的には、まあ、多様な農業の、共存だったりとか、まあ、そういうようなことを打ち出してたところなんですが、今回の TPP っていうのは、まあ、それ以上の、まあ、高いレベルの自由化をしていきましょうと。
うん、
もう何でもかんでも全部ルール統一化していきましょうと。いうようなことを言ってるのが、まあ、TPP。なので今まであったその FTA、まあ、自由貿易協定であるとか、EPA の経済連携協定と言われるもの以上に、 さらに強い自由化を求めているというのが、まあ、環太平洋の連携協定 TPP であるというところなんですね。うん、まあ、これが基本的な TPP のご説明というところでございます。で、要は対象になるもの、サービスっていうのが非常に広範囲になると。
うん。
例外を基本的には認めませんよっていうような形になってしまう。というところで、まあ、今問題になっているのは、TPP によって、中小企業とか農業の方々には、死活問題になるケースが出てきますよねっていうのは、まあ、お二人もご存知だと思うんですが、まあ、そういうようなことをいろいろ言われているということなんですね。
うん。
まあ、お米であるのもそうですし、あと、まあ、今ニュースになっているのはバターをどうするの、まあ、乳製品とかですね。バター不足が日本続いてるけど、それオープンにしちゃっていいのかしら、どうなのかしら、みたいなところも、一部でいろいろ。
バター売ってねえんだよ、スーパーで。
そうなんです。
今バターね、バターを探し求めてね、何千里みたいな話でしょ。
まあ、母レベルですよね、
もう。母を探すくらいの勢いでバター探してますからね。
うん。
だから、やっぱ物品によっては、すごくいいことももちろんあるんだけれども、そうではない商品やら何やらっていうところで、今、日本と、まあ、海外でどうしていくか、みたいな話が行われてますよ。
うん。
要はこれ、日本だけのメリデメもありますけど、うん、アメリカとかも実はメリデメがね、あるんですよね。うん、自動車とかになって、日本車が大量に向こうに行っちゃうっていうことで、
うん
うん、まあ現地の、まあアメリカのね、会社とか、自動車を扱う会社にとっては、ちょっと、ちょっと、そんなにみたいな、これ競争負けたらやばいぞっていうね、プレッシャーが、まああったりするわけですよね、
う
ん。
そうですね。まあそういうようなこともあって、TPP には、本当にそのメリットデメリット、まあ前の話もありましたけど、今までもね、散々言ってきてますけど、メリットもあるしデメリットもあるっていうのが、まあどうしても拭えされなくて、メリットが極端に大きいっていうわけではないので、まあそれをどうしていくかっていうのが今議論の、まあ最終段階、その乳製品だとかっていうところの最終段階に来ていると、こういうところでございます。ここで、TPP のことについて、クイズを出したいと、思います。
はい。
まあよく私はクイズをやるんですけど。この TPP、ね。まあ日本の農業っていうのは、基本的に、まあ日本国内にね、いろいろ育てて、こう、地産地消みたいなことやってますけど、過剰保護なんじゃないかと。ね。いや、別に私が言ってるわけじゃないですよ。だから TPP の参加っていうのは、競争力ある農業に転換する、いい機会である。これは正しいでしょうか？誤りでしょうか？
それ聞かれ、それクイズだな。
クイズです。
難しくね。
では、他国に負けない農業を育てるチャンスになり得るかどうか。
まあ、それは、はいともい、ノーとも、それもメリデメどっちでもあると思うんですけど。
競争とかこっちからの輸出っていうよりも、むしろもう海外からの輸入で溢れ返っちゃうんじゃないかと思ってね。安いんでね。
うん。
ちょっと、ね、アメリカの牛肉安いし、こっちにしときますか、みたいな感じで、どんどん国産のものが売れなくなるんじゃないかっていう。
まあだからこそ競争力が上がるっていう風な論理になってるのかもしれないですけどね、もしあるんだったら。
ただ、価格でね、落としていくっていうのは、本来あるべき競争の正しい姿じゃない気もするよね。あまりにも、価値が下がっていってしまうと。
まあガクッと下がる場合はそうですよね。で、その品目にもよるのかなと思うんですけど、
そうね、うん。なんか素晴らしい議論をこう重ねて、
ただ、まあ、日本側としては、まあ、ある程度多分日本人っていうのは、手間をかけるので、
うん、
多分価格競争は負けるんですよ。
うん。
うん。だから価格だけで押し通されると、うん、まあ、成長には繋がらないかなと思いますけどね。
うん、そうですね。まあ、お二人の意見というのは非常に正しくて、うん、まあ、これ、マルバツクイズでね、実はその TPP 考えてみようっていうサイトの中に載ってるんですけれども、うん、 この他国に負けない農業を育てるチャンスかどうかという問いに関して言うと、罰なんですね。まあ、お二人が今言った通りです。で、なぜそれが罰なのかっていうのは、まあ、この農業に限って言うとですけれども、アメリカとかオーストラリアっていうのは、農業の形態というのは大幅に違うんですよね。アメリカとかオーストラリア、土地が非常にありますから、皆さんも、まあ、社会の教科書とかで見たことあると思いますけれども、非常に大規模集約農業というのが盛んな国なんですよ。
うん、
でそれを日本でやるっていうのは非常に、実現は難しい。っていうことになります。
うんうん、
まあ、日本のこの土地柄を考えてもですね、日本国の、まあ、ほとんどはもう山か、
うん、
まあ、山と平地の間ぐらいが7割ぐらい占めてるわけですよね。で、本当に農地っていうのは 12% ぐらいしかないんですよ。
うん。
うん。
で、その 12% の中で、こう狭いところでいかにこう、いいものを作るかっていうようなことをやってるので、それに比べると、やっぱり大規模集約農業をやっているアメリカ、オーストラリアには、勝てないんですね。
まあ、価格はまあ圧倒的に向こうが
圧倒的に安くなります。で、農家一軒あたりの平均農地の面積を比較してもですね、日本は、まあ、東京ドームに換算すると大体東京ドーム 0.4 個分、1.9 ヘクタールぐらい。なんですよ。
うん、
で、それを、まあ、1、日本を1とすると、アメリカとオーストラリア、どれぐらいの違いがあるかっていうと、アメリカ何倍ぐらいだと思いますか？
東京ドーム8個分とか、
いや、もっとあんじゃない？
ほう。
もっとあんじゃないの？ 20 倍。
これですね、実は104倍。
104倍。圧倒的じゃないか。
そうなんです。
まあ、面積比が全然違うからね。
そうなんですよ。ドームで言うと43個分。ね、198.1 ヘクタール。まあ、これ平均ですよ。平均の農地面積で、それぐらいある、うん。オーストラリアはもっとすごくてですね。オーストラリアは、1591倍なんです。
あ、もう面積的にはもう話にならない。
お話にならないですね。ね、うん、だからこそ、オーストラリア、アメリカ、と、まあ、農業を比較するとですね、やはり彼らが作っている作物の方が安くできますし、それの関税がさらに抑えられるということになると、日本の農家の方が作った商品は割高に見えてしまうと、消費者から見るとね。
うん。
まあ、やっぱりあと、ミステリーサークルで遊べるっていうのもありますからね、海外の農地っていうと。まあ、全然関係ないや
つ。まあ、あれは
たまに出てくるから
。うん。あそこまで余裕持ってますよ。
そうですね。余裕が感じられますよね、
ミステリーサークル。ミステリーサークルである程度。
私たちの農地広いよねっていうのを、こう、ふんだんにこう、ね、上空からの、あれ見ると、そもそも農地広くないっていう、そのさ、ミステリーサークルの中に驚くんじゃなくてさ、農地がでけえよっていう。
言いたいことはそっちなんじゃないか
と、ね。そう、そういうことですよね。アピールなのかなっていうね、
うん。そうそうそう。まあ、それもあるかもしれないですけど。まあでも、そうなんですよ。オーストラリアだから、647個分ドーム、3023ヘクタールぐらいあるので、うん、まあまあ、こんだけ違うっていうのは、そもそも農業がチャンスがあるっていうようなことにはならない。だからこそ、今回の TPP の、まあ、議論になった時に、農家の方々は、非常に、まあ、困った子をされるんですね。
そりゃそうですね。
うん。これはちょっと、どうなのっていうお話にはなる。まあ、そりゃそうですよね。
うん。
まあ、本当は何問かやりたいんですけど、まあ、時間の関係もありますので、最後にですね、今回、この TPP、大体どういう交渉がされているかという、その数値のお話をしたいと思います。
うん。
まあ、いろんな品目ございます。小麦、バター、卵、ソーセージ、ワイン、ね、鶏肉、牛肉とか、いろいろありますけど。今、小麦、関税がですね、国の輸入時には1キロあたり約17円ぐらいかかってます。
うん。
ね。それを、 まあ、今、交渉の方向としては、その17円どうするかっていうところなんですけど、これは17円を削減していきましょうというような方向になってます。
うん、
つまり、そのかかっている関税というのは、完全になくなると。いうところですね、うん。で、バター。これ今議論中なので、まだ確定ではないんですけれども、現在の関税というのは国の輸入時に 35% かかります。
うん、
で、まあ、プラス、1キロ600円強のものがかかってくると。
うん。
いうところなんですね。で、それに対して今交渉の方向どうなってるかというと、その600円強というものを10年かけて撤廃していきますよと。
ゆっくりやっていこうと。
そう。1キロあたりのその600円というものを、まあ、すぐになくすっていうのは非常に苦しいので。
多分様子を見たいんでしょうね。
そう。徐々に、まあ、撤廃の方向に持っていくっていうようなことをやりたいよという、まあ、方向性を出してると。
うん。
で、卵。卵はですね、関税が 21.3%。もしくは、1キロ51円。の中で、高い方を、まあ、選びますと。
うん。
言われてます、うん。で、これはもう完全に撤廃というような方向で交渉が進んでいると。
うん。
ところなんですね。で、あとはソーセージ。これ今関税 20% あるんですけれども、これはまあ、撤廃とはいかないんですが、大幅に削減をすると。だからまあ数パーセントのレベルにまあなるんじゃないかというような形で言われています。であとはワイン。ね。ワインは、現在の関税 15%、もしくは1リットル125円のうち低い方をまあ取るというのが現在の関税なんですけれども、これはですね、これもまあ10年まではいかないんですが、7年程度かけてまあ完全に撤廃をしていくというようなところで交渉が進んでいる。
うんうん、
はい。あと、鶏肉、牛肉なんですけど、鶏肉は、まあ、骨なしだったら 11.9%。
骨なしが？
まあね、そんなに食いついていただくとは思ってなかった。
まあ、ここは俺、
鶏肉だし。
そう。いや、振られたのかなと思って、ちょっと反応しといた方がいいかなっていうね。
骨なしは 11.9% なんです。
そうですね、骨なしが。
はい。で、骨付きは 8.5% です。
クリンディさんと骨質と例えるって感じですかね。
だから、
で骨付きの方が低いのかな。
骨付きの方が低いです。まあ捨てるところも多いのでね。うん、まあ骨付き 8.5%。これはもう撤廃するという方向になってます、うん。だから区別されなくなっちゃうわけですね。骨あり骨なしっていうのはね。
一緒のものとしてね。
そうです。牛肉は 38.5% かかってるんです、今。関税がね。
うん、まあそんなにあるんですね、今でも、ね。
そうなんです。40% ぐらいは今関税なんです、うん。だからそう考えると、今お店に並んでる、まあ、オージービーフとかって、比較的に安いなって。
すでにね。
うん。すでに安いなって思っているのに。
さらに、ね。
40% 削減ってなったら、べらぼうに安くなるよね。
まあ、そ
ら
そう。だから、日常的になんちゅうの消費者でさ、よくインタビューテレビでやってるじゃん。
うん。
ね、なんか主婦とかに、ね、インタビューすると、いややっぱり心配だから国産の方がいいですよねとか言うけれども、
まあ安全の問題はある、
うん、言うけれども、まあ絶対買うのと、あと外食チェーンとかはまあ基本的にそっち使うよね。
あ、まあ間違いないね。
消費者、一般消費者はさ、結構国産のものをこだわって買うかもしれないじゃん、子供のこと考えてとかってね。
うん、そうね。
だけど基本的に多分外食チェーンみたいな大量に買うところは外国産になるよね。
うん、まあ牛肉はね、38.5% っていうのを、まあ、これから15年かけて 9% にまで落としていくと。
うん。
いう話があるんで、まあ、言っていただいたように外食チェーンはおそらく、まあ、自分たちのね、その利益の幅も広がるわけですから、
うん。
それは関税が抑えられて安い肉の方をどんどん選んでいくとは思うんですよね。だから、うん、この、結局、小麦だのバターだのとかって、どちらかというとこの実際の食卓にも非常に関わってくるところだけれども、まあそういうような業界にもまあ大きなね、価格の落とす一つの要因になったりするのかなとは思いますので、
うん、
そのメリットと感じる人とデメリットだって思う人がね、やっぱり両者いるわけですよね。この一点に関して価格が減るから、 一般消費者は良しとするけれども、
うん、
こっち側の人、まあその作ってる側の人は良しとしないよねっていう、まあその天秤に今かけられてる状態ですので、
はい、
まあ実際にそれが関税がなくなった時に、店頭に並ぶ商品がいかに変わるのか、
うん、
ね、っていうところにも着目しつつ、まあ物によっては、その、要は、入ってきた時は安いけど、店頭に並んだら実は価格あんまり下がらなかったわ、みたいなケースも中にはあるかもしれないですからね。
うん。
まあそういうのところも含めてね、この、TPP 最終大詰め、まあ放送日の時にはもしかしたらもう、あの結論は出てるかもしれませんけれども、今一度皆さん、TPP の内容についてね、ご自身で調べていただいて、今後、日本がどうなっていくのかというのを、もう一度考えてみてはいかがでしょうか。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい、ということで、井戸端カオスに入っていきたいと思います。
はい。
お、その声はなんでアニメ声ですか？
そういうわけじゃないんだけどね。
あ、違います。
そういうわけじゃない。
はい。
まあ、久しぶりにね、そういうおふざけ感をね、出していただきましたけれども。まあ今回は学校暮らしというアニメにね、騙された人たちというタイトルでやらせていただくことに、したいと思います。で、まあ先ほどオープニングでね、知ってますかってお聞きしましたけれども。まあ、うまうまさんは漫画原作の方をご存知ですよ、と。いうことですよね。あれ、うまうまさんいらっしゃいます？
あれ？いない！
うまうまさんの声が聞こえます
。ああ、ミュートにしてます、
ね。ああ。
まあ、じゃあ。エアコンをね、はい、エアコンをピッとかつけたりしてる音が入ると思ったんで、
なるほど、
一瞬消して、はいはいはい、コーナー始まった途端に話しかけたんですが、うん、無視されてた。
大丈夫です。じゃあいいですか？このまま行っちゃいましょうか、じゃあ。
いや、いいですか？
行っちゃいます、
はい、大丈夫。
大丈夫ですか？その話しかけたこと、
それで言うと僕は、はい、絵はちゃんと、絵のタッチっていうんですか？
うん。
っていうのを見てますね。
はい。なるほど。ちなみに、この漫画いつから知ってました？
いつか
結構前から。
結構前ですね。
ああ、そうですか。僕、本当にこの、ね、今回取り上げようと思った時に初めて知ったくらいなんですけど。で、ホネストさんどうですかね？アニメは見たこともない。
ないですし、聞いた、うん、名前を聞いたぐらいなので、
うん、
どういうものがあるとかっていう、どういうストーリーでどういうものかっていうのは知らないですね。はいはいはい、
なるほど。そういう人たちの方が今日聞いてる方は楽しめるかもしれない。と思われます。
まあ、グリーンティさんが選ぶタイトルですからね。はい、なんか、これを知ってないとダメくらいのことはそんなにないですよね。
ないです。で、僕も全然知らなかった。で、スマートニュースっていうね、スマホにアプリがあるじゃないですか、ニュースアプリが。
はいはい、
あれで、まあ、ちらちらまとめサイトとかのニュースを見てたときに、学校暮らしに騙された人続出っていう、のがあってですね。まあ。
はい。だいたい察しはつく。
そう。察しはつきますけれども。で、まあ、萌えアニメかと思ったら全然違ったっていうふうに書いてあってですね。
うんうん、
まあ、
うん、
じゃあどんなもんかというのを、まあ、見てみましたという話。で、まあ、前提としてじゃあ学校暮らしっていうアニメのね、紹介文をちょっと公式サイトとかにあるやつを読んでみますと、
はい、
まあ、読みます。ゆきとくるみ、りーさん、みーくんの4人は学園生活部との仲良しカルテット。学園で寝泊まりする部の目的は、授業だけでは触れられない学園の様々な部署に親しむこと。今日も美味しいパスタに舌鼓を打って、園芸部の屋上庭園でプチトマトの収穫に励んだり、授業で居眠りしたり、なんだかんだと賑やかに毎日を楽しんでいる。という説明文が書いてあってですね。
まあ、学園アニメ。
普通に萌えアニメじゃないか。
萌えアニメで学園でありがちな。軽音みたいなもん。
あ、そうそう、軽音みたいなね。
軽音っぽい。
そっからね、連想する。
こういう、やっぱ印象そういう感じですよね。
うん。
で、
今サイト見ましたけど、
はい。
それを見ても、
うん。
まだ僕の意識は変わってないですね。
変わってない。はい。そうですね。 で、これ予告編もですね、15秒から30秒くらいのやつを、なんか、放送開始前にテレビでやってたらしいんですね。で、それも、今言った内容の、本当に明るい学園生活を彷彿とさせる、こう予告でですね、うんうんうん、まあ、テーマ曲とかもかなり明るめのテーマ曲で、で、イラストのタッチとかも、こう、萌えアニメ的なタッチに なっていると。
まあ、形容に比較的近い感じはするね。
うん、そうなんです。で、じゃあですね、ウィキペディアの方の冒頭文を読んでみると、なんて書いてあるか。
ほう。
はい。まあ、ちょっとこれネタバレになっちゃうかもしれないんで、まあ、楽しみにしたい人は、まあ、見てから聞いていただいた方がいいかもしれませんが、まあ、ちょっと読んでみます。ゾンビの出現によって崩壊した社会で、学校に立てこもって寝泊まりする女子高生たちを可愛らしいタッチで描いたサバイバルものの漫画である。
そうなの？
原作者によると、ゾンビものの作品としてすぐ思い浮かべるようなバトルアクションものとは異なる路線を目指しており、過ぎ去っていく日々を精一杯生きる登場人物たちの学校生活を描くことが意図されているというと。え？ってなりません？これ。
いや、もう、いろいろ突っ込みどころがありすぎて、どこから突っ込んでいいかわかんないわ。
うん、はい。まあ、そういうことなんですよ。で、これ原作はどういう風に書かれてるか、ちょっと原作の漫画読んでないんでわかんないんですけど、
うん、
このアニメ自体は、このウィキペディアに書いてあるゾンビ情報は一切公開前には出さなかった。みたいなんですね。
わざとってことですかね、
おそらくわざと。
わざとだろうね、
うん。で、ホームページもあったんですよ、元からね。あったんですけど、ほんとほのぼの生活感みたいな感じの、もう軽音みたいなね、うん、ホームページだったんですよ、うん。で、それがですね、まあ、放送終了後、これ深夜アニメなんですけど、東京 MX でやってるんですけど、
うん、
終わると、もう完全にゾンビの感じのサイトに切り替わったと。
じゃあそういう、あれなんだ。仕掛けだったんだ。
そういう仕掛けで、おそらくやられていた。っていうので、まあ、最初見た人はですね、もともとゾンビものなんて見たいと思ってなかった人たちなんですよね、うん、基本的には。
戦闘アニメとかね、はい、見たいと思ってないっていう。
そう。で、原作知ってる人はま、いたかと思うんですけど、まあ、その CM のイメージとか、アニメのこの説明文からして、まあ、軽音みたいなね、感覚を求めて見ていたと。
うん。
しかし、ということに。なったと。
まあ、実際はスコップでドーンとか言って、はい、ゾンビの首をちょん切るみたいな、はい、いう描写があるんですよ、ね。
そう。それがですね、まあ、ただアニメのタッチとしてはかなり軽音に近いタッチなんだけど、内容はそういう内容が含まれていると。で、今回なんでじゃあこういうことになったかというと、まあ、前提となる話として、日常系のアニメを求める人の、まあ、性質みたいなのをちょっと軽く説明しないとわからないかもしれない話をしますと、まあ、日常系のアニメって中毒性があるっていうふうによく言われます。
ほう。
うん。まあ、多分イメージしやすいのがサザエさんとかですね、そういうもんなんですけど。
ああ、あれ日常系に分類されるんだけど。
最終話に向かって話が進行していくアニメっていうのは、最終話に向けてストーリーの完結点というか、終末、結末がありますよと。
うん、
それが明確な区切りになるんですけど、日常系のアニメっていうのは、まあ我々の日常に結構シンクロしたり侵食したりしてくることが多いため、まあ最終回がもしあったとすれば、耐え難い喪失感に苛まれるケースが少なくないというふうに説明があります。
はい、はい、はい。
で、まあその理由は日常に明確な終わりなどあってはいけないからと書いてあります。うん、ただ、うんアニメとかって番組の編成とか予算の都合で、まあ日常系アニメでもどっかで打ち切って止めるっていう。
まあ学年上がっちゃったりっていうのありますね。
はい、うんはいで。そういうケースがあって結構綺麗に終わらないことも多いですと、うん。なので、日常系アニメが終わるとですね、難民と言われる人が発生することが非常に多いと言われています
。はいはい。
い
ますね。
います。はい。
はい、
で、まあ難民という言葉さっきもね、何でしたっけ、Wi-Fi 難民っていうメールにありましたけれども。
ありました、ありました。
はい。これはアニメとかでも使われます。主に日常系アニメの最終話以降や、まあゲームやサイトなどのメンテナンスによって居場所を失って、やり場のない思いに苛まれながら彷徨う者たちというふうに書いてありますけど、まあそういう人たちがたくさん発生しやすいアニメのジャンルになりますと。で、それに対して、難民救済アニメというのがあって、まあそういう風に日常系アニメが終わって、どうしようどうしようってなってる人たちに対して、新しい日常系アニメができますよとか、前やってたやつの続編が決定しましたっていうの が決定すると、まあ、それは難民を救済するっていう意味で、難民救済アニメって言われるらしくて、その内容の高さを救済力という指標で呼ぶらしい、表すらしいんですけど、まあ、そう、詳しい話は知らないものの、まあ、そういうのがありますと。で、この、今回の学校暮らしというのは、難民救済アニメだと思われていたんですね。
うん。
もともとその、前にやってた日常系のアニメ終わっちゃって、じゃあ次夏クール何見ようかと。思っていた人たちが、まあこの予告編を見てですね、癒しとかやっぱり求めるんでしょうね。日常系のこういうね、うん、タッチという、ね。で、まあそれを求めてですね、学校暮らしというのを見ましたと。で、あとはツイッターの実況、まあ見た結果どうなったかというのはツイッターの実況なんかがこうまとめサイトにいろいろ書かれているので、まあそういったところを見れば、まあわかるんですけども、まあ先ほど、まあ言った通りですね。まあ第1話放送開始前の公式サイトはゾンビ情報の、は隠蔽されていましたと。で、さらに、我々がね、ターミネーター見に行ったユナイテッドシネマ豊洲っていうところ、
はい。
あるじゃないですか。
は
い、
ありますね。
うん。で、あそこでですね、7月の初めの方に第1話の先行上映会みたいなのがあったらしいですね。
うん、
うん。で、ありましたよっていうニュースも、ニュースサイトでいくつか取り上げられたんですけど、そういったニュースサイトでも、ゾンビ系の情報は報道の内容から外されていてですね、まあ、可愛さとか楽しさというのを前面に打ち出した紹介になっていると。
なるほど。
で、まあ、これ、後で、ま、興味を持ったらちょっと見ていただけると面白いんですけど、見どころとしてね、もう、20分ぐらい、最初、まあ、30分、アニメ枠あるとして、最初から20分ぐらいまでもうほんと退屈なんですよ。
俺が見ると。日常のあれってことかな、うん、平和すぎる。
そうそうそうそう。もう、オープニングもまあもちろん日常系のね、
ワイワイ。萌えアニメのテンプレみたいなのが始まってるわけです、
うん、そうそうそう。大好きとかそういうセリフが入るみたいな、うん、そういう感じなんですけど。
グリーンティーが言うと気持ち悪いな。
グリーンティーさんらしからぬ、お話ですよね。グリーンティーさんもついにそういうところに、興味
いや、言ってないだろ、
いやいや、まあ、今は完全にこう、斜め上の目線から言ってますけどね。
いやいや、でもわかるよ。
はい。
なんか、すごい可愛い声で、ね。
そう
なんか、そうですね。女の子同士がじゃれ合ってるっていう、そうそうそう、なんか、ほんわかする感じの、
そ
う、ありますね。軽音がそんな感じだったんです
かね。
軽音とか、あと、ラキスタとか、多分、そういう学園ものの、まあ、女の子の集合体が、キャッキャする、
そうそうそう。
感じのやつね。
はい。で、まあ学校の中でそういうたわいもないね、慣れ合いとかもつまんねえよっていうジョークとかね、そういうのが出てたりとか、あとはもう、
冷めた目で
見てたんですよ。冷めた目で見てたんですよ。
住民の人たちはそれを、もうね、いいですな、
あ、そうそうそうそう。
まあそうなる
の。作画も悪くないですし、これはよろしいですな、みたいな。
オープニング神みたいな。
うん。と思っていたと。で、まあ5分ぐらい犬を追いかける話とかが出たりとかして、もういいや、とか思ってたんですけど。でもね、なんかね、そんな中にも、ところどころ違和感がなんかあるんですよ。
ほう。
その平和な、そう、平和な日常、なんかいるっていう描写はないんだけど、例えばなんか後から考えるとこれ意味ありげだったなみたいなのが、なんか意味ありげにこう風がふーって吹いてくるだけのシーンが、突如挿入されてたりとか。
うん、ああ。子供の系ではありえない。そうそうそう。サスペンス性を歌
って。なんだ今のマステみたいな。
あと、なんか状況と噛み合わないセリフを言っていたりとかね。
うん。
あとでそれがヒントになるっていうのは、あと2回目とか見るとわかるんですけど、そういうのとか。まあ、あと、黒板に書いてある英文がなんかちょっとおかしなことが書いて、英文をよくよく解釈すると変なこと書いてあるとか、うん、なんかそういう描写、違和感が、ところどころ挿入されているんですけど、まあ、でも、そんなことないだろうと思って、まあ、見られるぐらい平和なんですよ。
うん。
うん。で、まあ、第1話の終わりでですね、それまでの日常描写みたいなのが、え、これ今までのって何だったのっていう、どんでん返しみたいな感じになると。まあ、結局、ゾンビのね、ゾンビみたいなところの出現した社会があって、その学校の一区画だけは、平和だったよっていうような、まあ、そんなことがわかるような描写になるんですけど。
ちなみに、ニコニコ動画でもね、うん、有料で何話か見れるんですけど、
うん、
第1話だけ無料とか、
あ、そうですね、
第10話だけ無料とか、なんかそういうのがあるんですよ。はい、で、今見たら学校暮らし第1話始まりっていうね、うん、お話は、 見れるので、
はい。
まあ、興味ある方はこの後でも。
そうですね。で、ちなみに昨日僕がギャオで見たときは、ギャオは全部無料にまだなってましたんで。
あ、本当。
はい。まだ、今だったら第10話から第4話までしかまだテレビやってないみたいなんですけど。まだそれ、
絶賛放映中
なんです。あ、そうそう、絶賛放映中で、今、だから今期のアニメなんですよ。
ギャオ、ギャオ、ギャオ。
うん、追いつけるね、これ。
はい、追いつけますし、まあこれからテレビでやります。で、東京 MX って、なんか最近スマホのアプリで、MX は全国でも見れるようなアプリを、確か出しているんで。
ほう。
はい。全国でも多分見ようと思えば見えますと。
みんな見てね。
はい。まあ、なかなか最初第1話だけでも、これなんじゃこれっていう、結構ね、どんでん返しが面白い感じになってるかなと。
う
ん、ま
あ。今だってギャオのサイト見てね、
うん。
アニメのところ見ましたけど、
うん。
一覧で見ても、その中でもまあ特に萌えなんですけど。
そうだよね。
にもかかわらずってことだもんね。
はい。で、これまあ、ギャオとか見ていただいた後に見てもいいかなと思いますけど、いろんなところで、その番組が始まる前と始まった後で、こういう風に違いますよっていう、比較があります。例えば、提供クレジット入るじゃないですか。
うん。
例えばオープニングがあって、この番組は何々の提供でお送りしますっていう。はいはい、で、その背景が大体その学校の背景だったりするんですけど、学校のアニメのね、うん、学校の前景かなんかの背景が。その配色が全然オープニングの前と後というか番組終わった後で、その、全然違う。平和な感じともう交代した感じみたいな違うとかね。そういう企画が結構あって、まあこういうところまで気を配って作っていたのかみたいなのが分かって面白いんで、まあそういうところ確認していただければ面白いのかなというのと、まあこれ単にそのゾンビ、バイオハザードみたいなね、イメージ持たれる方いるかもしれませんけど、なんか、その、主人公がおかしいんですよ、ちょっと。頭が。
ちょっと戦闘的に猟奇的なね。
うん。
うん、
持ってますよね。
っていうようなところもちょっと救いのなさみたいなのがね、あるんですけど、救いのないのに、アニメの作画とかは、すげえほのぼのとしてるし、日常的な会話もほのぼのとしてるっていう、そのギャップがですね、あんまり今まで見たことないなっていう、そういうアニメになっています。
まあ、近いところで見ると、
う
ん、魔法少女、
マドカ
マギカとかも、
ね、
うん、絵のタッチはすごく可愛らしいんですけど、うん、中を見てると結構ね、暗めだったりとかね。
うん、まあ、マドマギもね、結構、そう、これに近いような、なんていうのかな。でもあれも第1話でそうなってるわけじゃないかなと思って、そこまでのどんでん返し
が。第3話くらいで急になんかね、うん、え?みたいなのが出てきて、
うん。
まみったっていう、そういう新しい言葉が出ちゃうくらいのね。うん
ま、で、そこと確かね、制作会社というか、なんか同じだったんじゃないかな。なんかそういうのがね、好きな、うんうん、制作会社というか、
あ、そういう
のが作ってるみたいですね。
そういう経過も
ですね。
漂わせてたと、
うんうん。はい。なので知ってる人は、もしかしたらこういう展開になることは知ってたのかもしれませんけども、まあ、それよりも、まあ日常系アニメを求めて見ていた人が、こう、一気にこう、どん底に落とされたという。
どうするんですかね。その人たちは2話以降を見るんですかね。
どうなんでしょうね。ただまあ、
うん、
ニコ動とかの無料配信の再生回数はもうすごい勢いで伸びている
。200万近くいってますね、うん。これはだいぶ人気ありますよ。
うん。うん、というのと、あと、原作漫画もですね、アニメの放送後は10倍以上売り上げが増えたというふうに言われています。で、まあ原作自体もまだ続いているみたいですね。今第5巻までコミックスが出ているそうですけど、第6巻は8月11日に出るというふうに書いてあるんで、まあ、まだまだ内容的にも続いていくアニメだと思いますので、まあ、興味を持たれた方はですね、まあ、この夏ね、ちょっとさっき暑いって話がありましたけれども、まあ、ちょっとひんやり、まあ、ひんやりというか、ゾンビ系なんで、どこまでひんやりするかわかりませんけども、まあ、ちょっと楽しむコンテンツの一つに加えていただいてもいいんじゃないかなと思いました。はい。ということで、今回、ちょっと18分ぐらいで短めになりますけれども、私として話す内容は以上になります。
だいぶね、珍しいですね、はい、アニメの話。
うん。
どうですかね、はい、興味持たれました?馬場さんは知ってたと思うんですけど。
早く1話見たくてしょうがない気分。
あ、そうですか。まあ、暇つぶしにすごく持ってこいだと思いますしね、楽しめると思います、ね。
最初のね、大変なシーンが、ね。
そうそうそう。
はい。
はい。ということで、まあ、リスナーの皆さんもね、知ってるよって方も、初めて聞いたという方も、まあ、もし、送っていただけるような感想とかね、送っていただけたら面白いなと思います。はい。以上です。
はい。ありがとうございました。は
い、いや、まあまあ、 流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、ということで、コーナーを振り返りたいんですけれども、かけらじタイムズホネットさんは、TPP についての、まあ、おさらいだったりとか、今どうなってるのっていうお話、はい、交渉が進んでるよっていうお話をしていただきました。うん、
はい。
まあね、これはもう、まあ、予想の範囲を出ない部分もあるんですね。これが導入された後、我々の暮らしがどうなるんだろう。
そうね。
農業はどうなるんだろう。そしてまあ、うん、国内で優秀なメーカーが、海外に向けてどういう形で、行くことができるんだろうっていうような話。
うん。
まあ、いろいろありますけど。
まあ、だから、まあ、あれですよね。結局、実際にやってみないと、わからないってことはね。だから農業の人も、今のその日本の価格もそうだけれども、実際にやってみて、本当にみんなが懸念してるほどの深刻なこの価格差とか、日本の農業の方の、まあ、商品が売れないっていう事態に陥るのかどうかっていうのは、わかんないですから、
うん、
まあ、そこがね、一番今回の議論の肝になるところかなと思いますし。
TPP をですね、好意的に捉えようとしてた民放がある朝突然、押し入ったね、
うん、
TPP 反対派の、若手のね、すげえ喋る人がいるんですけど、その人にフルボッコにされるっていうね。う
ん、あ、そうなんですね。
も
うん、
まあ、記憶に新しいですよ。う
ん、お
まあ、それ、まあ、F だね。
F だね、F だね、F だね。
得だね。得だ、T だねか。
そう
か。
言っちゃったね。
T だね。になっちゃうんだけど。
ね、なるほど、はい。
それはね、なんか、でも、ああいうの大事だなと思ったんですよ。うん、極端に反対、極端に賛成とか、そういう人たちと議論して、どんな問題がそこに見え隠れ、ね、隠れてたのかっていうのを洗い出すっていうものは大事ですからね。
うん、そうだね。
絶対にデメリットあるんですよ。
うん。
まあそういうのを問題視して、じゃあどうすればいいんだろう、やらない方がいいんじゃないだろうか、とかですね。そういうのは、まあ国民一人一人がある程度話としては持っていて、まあでも国の政策としてやっぱりこういう方向で行きますっていう風になった時に、じゃあこういう風にしていこうよっていう、生活ではこういうことを心がけようよとか、まあね、次のことを考えていくっていうのも大事なのかなと。
うん、本当そう思いますね。もうなんか政府とか、ね、なんていうかな、まあ、市とか政府とかそういった、行政組織に任せっきりっていう感じだともうちょっと成り立たないですよね、いろんなことがね。
そうですね。で、あと、その、被害者意識を持ちすぎるっていうのもあれなんですよ。うん、なんか常にどこにでも道はちょっとあっていて、うん、そういう、そうなった時はこういうふうにしようっていうことも、我々一応チョイスできる、うん、ますよね。まあちょっと農家とか、で、本当にもうそれで持たれてる方とか、いきなり変えたりって絶対難しいので、うん、なんかまあ例えばブランディングでね、うん、ちょっとこう自分の自慢の農作物をブランディングしてみようとか、うんなんかいろいろあるじゃないですか、うん。日本の製品をできるだけ変えてみないかとか、日本の方がやっぱり美味しいよねとか、
うん、
なんかそういう方向に流れて、まあもちろん安くて便利だねってものは海外からも引き続き輸入するとかですね。うん、そういうところを一個一個見ていく。
うん、
決してまあ知らないふりをしたりとか、なあ単純にもう国のやってることはよくわからんとかですね、ちょっと目を背けてはいけないと思いますので、
うんうん
まあこういったところでまた TPP 振り返るところでね、今どうなってんだろうっていうのをちょっと、紹介していただいたのもありますけれども、うん、皆さんも一緒に考えていけるといいなと、思います、
うん。そうですね。
はい。
はい。で、井戸端カオスの方はグリーンティーさんからですね、学校暮らしという、可愛らしい、作画には似つかわない中身、ゾンビの話だったよというところで、まあこれ結構興味をそそられるタイトルじゃないですかね。うん
我々が学校もね、もしかしたら飢えてるだけかもしれないですけどね。学校に、
まあ。確かに学校で寝泊まりってちょっとワクワク感がありそう。
ワクワク感がね。
まあね。
うん。なんですよ。まあ会社に寝泊まりってもありますけどね。まあそっちの話はね、会社暮らしとかなった時誰も見ないと思うんですよね。
そうだね。
今日残業どんな感じですか？いや、ちょっともう今日帰れないですね、みたいな、そういう話の中でゾンビが出てきても、いや、ゾンビなんかで俺ら怖くないんだよね。
ゾンビよりももっと怖いものがあるよ。
いや、もうもっと脳機の方が
怖い。脳機が一番怖いっす、みたいな。
お客さんからの電話の方がね、ゾンビよりね、よっぽど怖いよ、とか言って、その場でたしなめられちゃ
った。あの話なんだけど、ちょっと、明日って言ってたんだけど、今日の夕方できる。
そうね。もう、なんか、ゾンビになっても、会社来るよねとかね。
いや、もうゾンビが可愛く見える。ゾンビなんとか倒せそうじゃん、物理的に。ね、でももうね、買いたい会社となってくるともうね、どうにもならんみたいな ね。
もうね、得意先は倒せないですから。
なんか、半沢直樹の、そういう、まあ、半沢直樹もそうかもしれないですけど、社会人、なんとかアニメみたいなのがあると、うん、なかなか面白い。
いや、それは見てみたいよね。アニメって大体さ、学園生活がほとんどだからね。うん、
やっぱりドラマとかになっちゃいますからね。
そう、ドラマは多いけど、社会。
でもなんか、最近やっぱアニメの制作力がドラマよりも多い、なんか高いんじゃないかなって思うケースも増えてきてますよね。
うん、それは思う、思う、うん。うん。アニメ、面白いの多いしね、うん。
もっとだから、僕もちょっと前結構言ったんですけど、楽しいアニメとか OVA っていうのは、ブルーレイとかで出るので、うん、まあできればそういうところを買うっていうことで、うん、まあアニメ産業もちょっと活性化できるんじゃないかな、ね。収益モデルがね、ちょっとまだなくて、アニメーターの人たちの、うん、なんでしょう、生活
結構大変だって言いますよね。
結構大変だって話よく聞くんですよ。うん、まあ、そこにもたくさんの業種が入ってるので、どの業種かっていうところまで細かく見ていくと、うん、まあ、あれなんですけど、まあ、僕らが一番メインにしている画面のね、作画とかね、出、
うん、
る、ああいうのを書いてる作業とかっていうのはもう本当に大変な作業なんですけど、その割にはっていうね、
そうだね、
お話が実際あるので、
そうね。
まあ、でもこれこそ海外にね、こう、売り出していくっていうのも一つの大きな手だと思
います、ね。あ、そうですね、海外でも人気のあるアニメとか、
うん、
あとアジアの方でも放送されてる、
うん、
ですよね。まあ、人気なのがたくさんありますので、うん、まあそういうのも、まあ TPP の話で言うと輸出になるわけですけども、
う
ん。
そうですね、う
ん。
そうだね。
まあそういう形でね、アニメの方も、時間がある際にね、どんどん見ていきたいなと。
う
ん、
まああとは我々で作るかだね、アニメをね。
何ですか、かけらじ暮らしでも作ります
か。かけらじ暮らしでも作ります。
かけ暮らし。
かけ暮らし。
声優も我々が。
今日は立ち上がれなかったみたいな。
オープニングの音楽は作れるでしょ？
作れるね。歌
声は我々で撮れるでしょ？効果音もいけるでしょ？
登場人物も少ねえし、そして。
あと作画もね、私がやればいい。どういう
ストーリーなんだよ。
いけんじゃないこれ。かけらじ暮らしでも。
ストーリーを考えない、
ね。それか、かけらじかね。びっくりマーク。
形音みたいなね、また。
あ
で、一回も
あれでしょ、三年生の方のところの、ところで、にじまとくと、チャレンジが来たとか言いながら。
どうこれ。
いや、作画できると思うよ。もうすでにアイコンあるからね。
これ、いけるでしょ、これ。だから、極端に言えば何カエル男紹介って言ってわかるかどうかわかんないけど、
うん、
ね、最近 CM でもやってる、鷹の爪のあのアニメみたいな感じで、うん、フラッシュアニメみたいな形すればいいんだから。
で、まあ、裏話をかけらじの本編でもちょっとずつ入れていくとかね。
そうですよ。あれは実話なんです、みたいな、
うん。なかなか面白いかもしれないね。
どう？
面白い
この案、どう？
三人声優ですか？
三人声優です。
もうこうなってくると、女の人が欲しくなってくるから。
そうなんだよ。
声優を、声優っていうか、ね、いろいろな人を巻き込んでやっていきたいですね、
う
ん、そうだね。
そうだね、う
ん。
いや、面白くなると思うんだけどな。
うん、まあ、なんかいいアイディアあったら、ちょっと、どうですか？あるいは、一緒に出てみたいです、みたいな。
う
ん、
ああ、もうね。
いただけるとね。なんか本当に、キャラクターが多ければ多いほどいいですからね。うん、はい。
まあ、
そんなわけで、
うん、
はい。
エンディングの方行きたいんですけれども、はい、まあ、駆け上がりラジオではですね、番組に対するお便り、メッセージを募集しています。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ。E メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくは、かけらじアットマークヤフードットco.jp です、
うん。
番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなどを気軽にどしどしお便りを送ってください。
ちょっとエンディングが遅いので、ちょっと待ってくださいね。
僕のメモリーという曲がね、そろそろ流れてくるんですよ。来ましたね、メモリーという曲が。これ CD かね、なんとか今年内にやりたいって話をしてるんですけど、下期に入っていってるんで、なんとかね、形にしたいなと。
ジャケ写は私がやりますから。
そうだね、
はい。いろいろ作るもの多いですけれども、今後もお楽しみにということで、お送りしましたのは、私、ママと、
マネソと、
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。